はい、それで聖書に入っていきたいと思います。マルコの16章、これは大宣教命令と言われるところなんですけども、今15節から読んでもらったんですが、14節からちょっと見てみます。しかしそれから後になって、イエスはその11人が、これユダイスカリオテのユダヤ以外の11人の弟子だから弟子です、11人が食卓についているところに現れて、ご飯食べているところですね。食卓ってね、結構大事なことが語られるんですね。だからね、そう覚えてる、聖書から言って本当食卓って大事なんだ、ね、だから彼らの不信仰と固くなな心をお責めになったと、不信仰と固くなな心を書いたんですね。どうしてかというと、それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからだと。よみがえったイエス様に会った人たちが、イエス様よみがえって生きてるぞって言っても信じなかったという、その固くなな心を責められた、不信仰を責められたんですけども、弟子たちは一番大事な時イエス様を裏切ってしまった。そしてこの時、まあ自分にまだ現れてなかったわけですね。そして他の人たちに現れたのを聞いた時に、なんでお前たちが先に現れるんだっていうネタにもあったでしょうね。そういうのがあって、それでこう信じれなかった、不信仰ですね。そしてでもイエス様は責めたんです。不信仰で固く心良くないよって。でもその責めた直後に、同じその食卓だと思われますけども、それからイエスは彼にこう言われた、全世界に出ていき、全ての使いでも福音の別にさいと、使命を与えるんですよ。飯です、分かりやすく言えば。もうちょっとあの柔らかく言えば役割を与えるわけです。しかもこのあと17節からは、信じる人々にはって言って、印を伴う宣教をするぞって言われたんですね。イエス様がやったような印の技をあなた方も行うって宣教できるんですよって言ったんです。不信仰と固くなる頃はきちっとお責めになって、それは良くないって言われましたが、その同じ弟子たちに大宣教命令という大事な使命を与え、そのための武器である印と不思議を行うことも言われたわけ。信じるならできるぞって言ってね。で、イエス様っていう方はですね、本当に愛の方なんです。箴言には書いてあるんですね。あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。これ箴言に書かれている私の大好きな言葉なんですけど、感情的に怒ってものを怒っちゃ言ってはいけません。それは政治的に妥当ではありませんが、しかし本当に愛を持って、でもまずいことはまずいってきちっと責める、叱るってことは、叱るって口が化けるって書くんですね。口が化けるって書いて叱るなんだ。怒ると叱るはちょっと違うと思う。叱るのはきちっと間違ってることを正す、しかもただ正義感だけではなくて背後に愛があるからです。イエス様はしばしば責められました。でもそれは責め立てて、お前間違ってるって言って、イエス様は正しいから絶対誰でも責められますからね、じゃなくて本当に愛を持って、そのままだったらまずいぞって、そのままだったら私が与えたいとも祝福受けれないよって、そのままだったらちょっとまずいよってことだったで、ここも後見たら、信じる人には次の印が伴うって、信じるってことが大事なんですね。だからイエス様はその一番大切な信じるってところに関して、そんな不信仰と叶う頃はまずいよって悔やみを迫って、でも大宣教命令を委ねられて、とても弟子たちはできないし、弟子たちも自覚してたと思うんです。自分たちはとてもできないって。でもイエス様は使命を与えられて、しかも印も与えるぞって言ったけども、最初に責めたその不信仰と固くなな心、それがダメだから、そこをきちんと悔やみたら、私がこれ命じているこの大宣教命令も全うできるし、印も行えるんだよって言ったんですね。でこの不信仰と固くなる心っていうのはね、神の働きを妨げる。不信仰っていうのは信じない頃ですけど、信じない頃の場合はね、自分を中心に考える人は不信仰になるんです。自分の感覚、自分の感性、自分の信仰、なんていうかな、例えばイエス様を悔やみて信じました、信じたけどなんかパッとしてない、ね、信じたらもっと目がピカッと輝いて生き生きしてね、飲み屋さんみたいに笑ってるか泣いてるかどっちかになって、あるいはですね、エリコさんみたいに怒ってるか笑ってるか喜んでるかどっちかになって、ね、なんかこう大きく変わる。そうなんです、そこだったら変わる。あ、岡田さんも大きく変わりました、時々昔みたいな顔してますけど大きく変わりました、ね、そういうふうに普通思う。その通りなんだ。精霊によって捉えるんだから。じゃあわって変わらなかった人は救われてないのかっていうと、それは違う。聖書に顔がパッと変わったら救われたと書いてない。明るくなったから救われたとも書いてない。聖書に書いてあるのは、悔い改めて信じる者は救われる、告白したら救われるって書いてある。だから罪を認めて悔い改めて告白したら救われる、約束なんですよ。 神の言葉と約束に立って信じたら救われるんですよ。感覚や感性やではない、どうでもいいと言いません。感覚や感性も素晴らしいから、そういうものがあったら本当に嬉しいです。でもだからでもそれがないから救われてないっていうのは間違いなんだ。なぜかって言ったら御言葉に立ってないから。不信仰って何かって言ったら、キリストを信じないこと、神の言葉を信じないことは不信仰なんです。あなたの感覚やあなたの感性やあなたの経験は関係ないんです。それは否定しません。神がくださった素晴らしいプレゼントでしょう、大事にしましょう。でも聖書でそう書いてないなら、それは素晴らしい体験だけども、そうじゃないからダメだなんていうのは高ぶりがい何でもない、ね、自分を中心に考える人はどうしても自分の経験や感性やね、信仰的なね、自分のね経験とかを大事にするんです。私はそれは否定しません。とってもいいから宝にしてください。でもそれを普遍的にしたり一般的にしちゃいけません。これ、ね、ペトロたちはね信仰で固くなったんですね。なんでお前たちにイエス様が現れるわけがあるんだって、俺にまだ現れてないのにって受け取れなかった、ね、ところがなんでそんな不信仰で固くなるんだよって言ったの。食事食べながらね、私あの大阪生まれだからかもしれませんけど、この食卓でっていうのはすごく好きなんですよね。なんか本当にこう口開けて心も開けてこれ食べながらやるわけですね。そして大事なことを話すんです。全世界に出ていきなさいって、これ朝言いましたけど全世界ですよ、ね、ユダヤだけ行きなさいとかね、まあ、君はサマリア、君はあのガリラとかね、君はちょっと向こうまでぐらい行けるでしょうとかね。パウロなら分かりますよ、全世界って言っても。パウロはそれなりの学問もあったし、あの知識もあったし、この11人っていうのはイスカリオテユダは離れてるから、イスカリオテユダだけエリートだったから、それ以外の11人っていうのはね超庶民ですよね。普通に言ったら全世界なんてとても無理ですよ、まして裏切った後ですよ。ところがその彼らに全世界に行きなさい、で全ての作られたものだから限定したい、ペトロはこういう人たち、ヨハネはこういう人たち、ユダはこういう人たちねってこう言ってない、全全ての作られたものって言ったんですよ。これすごく大事なんです。普通に考えたら絶対無理なんです。でも神様はそう言ったんで、私たちは自分のできる範囲とかこれならできると思ってやってるから神の働きを見ないんです。神様が語ってこられたらどんなに自分の範囲外でも不可能であっても受け取ってやっていくと開くのです。第三礼拝でお正にデンと構えてる人々がいるわけですね。でデンがデンデンデンって感じいるんですけども、であの真ん中の親分の人はですね、親方っぽい人はですね、あの私は天才だと思ってるんですけど、真面目にお世辞じゃなくてね、いわゆる 今流でなんだっけ、オタク、ね、あることに関しては天才的というかすごいですよね。で引き受けたら絶対やってくれるって言ったんですよね。だからそうじゃないことはちゃんと断る、政治だと思います、すごくね。その横に座った人はね、とかーとか言うんです最初はね。ところはね、やってくれるんですね。でクリアしてしまうんですね。で最初は一つか二つだと思ったらね、そのうち今二三十になってきて、まだまだこれからですねでもう一人の人もね、あんまりね、私正直言って大丈夫かなと思ったんですけどね、今やねプロジェクトはのプロフェッショナルですよね。だ時々ですね、心に隙ができてね、もう大丈夫よと思うと私から怒られるんですねなんでこんなこと言ってるかって言ったらね、親方は別として自分の領域だと思わないところも言われたときに、無理だと思ったかもしれないけどチャレンジした、あるいは喜んでしたか嫌々したかは知りません、でも応答したんです。これすごく大事なんですよ。東京の光牧師っていうのはどう考えても PA なんて普通で言ったらするわけないんですよね。でも彼らしかいなかったから平牧師が教えたら PA がすごくて、今それが、ね、PA とそれから他に無料でインターネットのことを教えてくれるっていうから、職業訓練で行った、それがきっかけで今コンピューター関係のことやってて、カスタマーのカスタマーですよ。これはすごいですよね。それで生活生きてるわけですよね。で、教会でもそれのことの奉仕をしたわけですよね。弟子たちが全世界に行って全ての作られたものに福音を語るなんてことは、普通に感覚と考えていくとむちゃくちゃなんです。 もっとふさわしい人いくらでもいるでしょうって言いたくなる。でもイエス様は弟子たちを選んで不信仰で固くなだったのに、食卓で不信仰で固くなることはきちんと責めたけど、その彼らに使命を託して印も与えるよって言ったんですよ。これがイエス様なんですよ。そしてしかも鍵は信じることだぞって言ったんです。だからね、不信仰と固くなることをなぜ責めたかって、信じることがポイントだから、不信仰と固くなる心を持ってたらそれができない。弟子たちにとって大事だったから、その不信仰と固く心を悔い改めさせたら、そして信じれば印が伴うんです。そして宣教ができるんですね。だからここを言われた、これをどうぞ覚えてほしいんですね。で弟子たちはもう一つは、この本当に自分たちは十字架の時に逃げて失敗してるから、もう、まあ、パウロ君は昨日言いましたけど、自分に絶望していた、絶望していたなんて過去にはもう絶望したら追えなかった。その神様の前に、イエス様の前に逃げれない、逃げたという事実から、自分も特にペトロなんかあそこまで言って、言われた通りに怒って、言われたって自分を主に愛された人って、自分を愛されてるというか自信満々だったのに、その愛してくださっている方を丸裸になって逃げ出したっていうね、もう情けない話ですよね。でもそのどうしようもない情けなさが明らかになった。かわいそうにね、ずっと永遠に書かれてるベストセラーでね。でもいいことですね、逃げれないね、神の前にも人の前にも。どうしようもない自分の罪と弱さを明らかにされた。でもそれと向き合うしかなかった。そこで俺どうせダメだって言って落ち込むのでもない、ね、それでこうなんかもう投げ出してやめるのでもない、そんな彼のところにイエス様が来てくれて、来てくださって、そして使命をくださった。嬉しいけどやりようがない、みんなの見ている。でもよかったんですよね、本当に自分がそういう噂があって、しかも裏切った後にそれがはっきりして、本当にそうなった時に初めてペトロは自分が何者かっていうことと向き合うことができた。そしたら本気になって神のところに行くしかなかった。これ本当に恵みです。神様があえてそういうものを明らかにした時、ぜひそれをね喜んでほしい。そしてそこで本当に神の前に出てほしい。その時神様から力を受ける。それが私たちに神の使命ね、この場合は全世界に行って福音を述べたいことが人によって違うでしょう、使命は。その神様からの使命を全うしていく力を下すんです。で信じる時に印が伴う。この場合は印です、はっきり。信じる人に神様の技が行われる。今年の言葉、癒し合う奇跡ってのは分かりやすいですけど、それとは限りません。数千人を満たすってことだから、実際にそういう奇跡をするかもしれないし、なんかこうね、事業してそういうことをするかもしれないし、みんな違うでしょ形は。でもとにかくそういうことが起こる。鍵は信じるんですよ。そして本当に自分の弱さとか自分にはできないことを頭じゃなくて、もう現実を向かい合って、そこで神様の前に出ていくかどうかです。その人は神様の役を言います。恥かかせられたって言ってね、落ち込む。恥をかかした人は怒っていつまでもカッカしている。愚かです。徹底して感謝して神様にそこですがったら、神様が逆転と祝福を与えてくださるし、もし相手の側に問題があったら神様は正しく裁かれますから、心配しなくていい。だからね、みんなね、こう本気になって死の前に出ると自分がどんなにどうしようもないか分かるから、人と比較してたらね、今日、見えるところは、10人弱でしょ。1番から10番までいますよ。一番どうしようもないのは私で、10番目ね、悪いのは。9番目はジョイ牧師です。もうこの2人はもうね、間違いありません。でも皆さんね、じゃあ一番いい人は誰でもいいですけど、一番いい人ですね、今日は一子かなんかにしてあげましょうかね。でも一子と私の差で人と比べたらすごく大きいかもしれないけど、神の前に出たらこんなものビビったるもんですよ。はっきり言ってほとんどの差なんかないでしょう。人と比べたらね、相当下がると思いますね。でもそうなんですね、本当に神の前に出た時にね、どうしようもない、神様なしではダメだって分かるんですね。でそうは言ってもね、みんな見てないんです、見たくないし。でも神が見せつける時があるんです、あえて。弟子たちはそうでした。そしてこの時もう信じてない、その直後にやってきて、なんで信じないんだあの人たちの言うことをって言って、不信仰と固くのを責めたんですよね。 その直後に言われたんですよ。だからね、すごいね、神様の愛を感じます、イエス様のね。だからね、叱られたことのない人、今の世代はそれが多いんですよね。何も叱られなきゃいけないとは思いません、全然ね。むやむやたらに叱るのは意味がないです。だけど本当に愛を持って叱って、その後に期待してる使命を託してくれたり、神様を信じるって、そこの部分ね、その部分があるならね、これはね、すごい大きな祝福になるということをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。これから始まることは、いや、始まってきてることは、ちょっと今までになかったのことからがこの時代に起こります。非常に厳しい困難とか、まあクリスチャンが迫害とか殉教とか、そうでなくても世の中的にも非常に厳しい困難、例えばお消えたオミクロンみたいな、今来てますけど、コロナとか、こんなんで驚いてますけど、聖書から言ったらこんなのは序の口ですよね。もっとすごい疫病が来るんだから、これはノンクリスチャンもクリスチャンも関係ない、来るんだからね。そういう困難が来る、でもその中でいいですか、そういう時代に来て私たちはその中で本当に神においたのも、自分がどうしようもないことを認めたいで、でも神様において頼むってことを知ってるか知ってないか、感謝の賛美を知ってるか知ってないか、これも決定的だと思いますよね。どうぞ皆さんね、この恵みの時に自分の不信仰と固くなる頃、本当に自分はどうしようもないんだなってことに向き合って、落ち込むのでもなく、逃げ出すのでもなく、開き直るでもなく、それを認めた上で神様により頼んでいく、そしてそれでも愛してくださる、それでも用いてくださる、それでも祝福される神様の愛、十字架の愛、神の言葉を信じるんですね。その時に神の技が現れたことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。イエス様のお名前によっていたします、アメン。お祈りをしたいと思います。癒しの祈りをしたいと思いますけれども、病気とか痛みがある方はそこに置いてください。自分は元気だけど、家族や友人が今痛んでいるとしたら、その人を思い浮かびましょう。体だけで心の問題でも人間関係も含めてですね、天のお父様、ここにイエス様がいらっしゃいます。そのイエス様に心を合わせます。一人一人の体に触れ、また愛する人に触れ、今癒しを与え、解放を与え、解決を与えください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストの命ずる心と体を治れ。目に触れてくださり、目のかゆみや痛みを取ってください。耳を完全に癒してください。蓄膿症を完全に癒してください。足のしびれをイエス様って命ずる、消えてなくなれ。歯の痛みをイエス様って命ずる、完全に癒されよ。指が何て言うんだろう、バネ指でしょうかね、バネ指みたいになっている方は、このバネ指を完全に癒してください。イエス様になって癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様によって心と体を治れ治れ治れ治れ。イエス様によって癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。病の霊、汚れた霊、その人の自宅感情、体の力、イエス様によって出て行け出て行け出て行け出て行け。感謝します。ありがとうございます。イエス様に何やっていたします。アメン。はい、今体をチェックしてみて何か変化あった人いませんかね。ないですかね。ないですか。オンラインされてる方ぜひ教えてください。毎回オンラインではね、あっちこっちで起こってて報告が来るんですけどね、ここではなかなか今まだ今の段階で起こってこないんですけどね、めげずにやり続けます。イエス様が与えておりますからね。じゃあお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。では、お知らせお願いします。